さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ68回目でございます。
どうも
お願いします。
お願いします。今週は何かありましたか？
昨日ね、一日この部屋でね、山口大樹の家で作業したでしょ、
はい、した
その最中に、俺が外してたマスクをお前が捨ててしまうみたいなことがあったじゃないですか。
ありました。
間違えて自分のと思って捨てて、あそれ俺のやつってなって、
なった
で、あ帰りに渡すわと、新しいやつを、って言ってたでしょ、
はい、
でそこからしばらく経って、じゃあお疲れっつって帰って外に出て、しばらくして、あマスクをもらうの忘れてたと。
あノーマスクで帰った
んだ。ノーマスクだってなって、ただ俺はコンビニに寄りたい。
うわ
夜用事がある。
そうか、
コンビニってマスクなしじゃ入りにくいというか、と思った時 にカバンの中にね、前回のライブの時にもらった吉本マスクが入ってたんですよ。
あれ
吉本マーク、吉本のマークが書かれたマスク、
がっつり真っ赤な吉本のニコみたいなマークが入ってるやつね。
そう、それをもうつけるしかないと、
おお
いうことで袋を破って、まあ一瞬だしね、
はいはいはい、
つけて、
恥ずかしい、
恥ずかしいんですよ、買い物をしたんですよ、
はい、
で、まあお会計終わってさあ帰ろうかなって時に、店員さんに、
はい、
いつも見てますって言われたんですね。
う
ー吉本のマスク なんですねみたいな。
俺血がたまたま今日それをもう苦肉の策で使っただけで、いつもつけてるわけじゃないんですっていう。
いいじゃないですか。なんか恥ずかったね。
恥ずかった、
そのマスクより俺顔赤かったよ。
おお
真っ赤かよ。
そんなに届いてほしいね、このメッセージ。
その人がもし聞いてたらね、いつもはそうじゃないんでっていうね。
そうですか。あのマスクはちょっと恥ずかしいよね、あまりにもだから。
あまりにもなんよ、
吉本だからね。
お客さんに無料で配って、よかったらつけてくださいライブの最中にって言って、1回目の公演誰もつけてなかったでしょ。
はいはいはいはい、吉本すぎるから、あれ
吉本すぎるからね。まあそれが今週の一番大きな出来事ですかね。
そうでしたか。
はい、
俺最近恥ずかしかったといえば、まつげエクステの話なんですけどね。
はあ、
ピンときますでしょ。
まあね、
今生のロケでですね、まつエクなるものをしたんです。
してましたね。
しました。
片目だけ。
そう、右目だけ。
うん、
僕らのロケはね、こうグルメを聞き込む番組じゃないですか。
はい、
でこういろんな店聞き込んでる最中にまつエク専門店があったんですよ。
うん、
でそこのお姉さんに聞いた時に、まつエクって男でもできるんですかって聞いたら、できますと言うんで、これ松江くして出てきたら爆笑だぜと思って、
はい、
片目だけしてもらうことにしたんですよ。
うん、
なんか時計仕掛けのオレンジのアレックスみたいな
主人公のね。
そうそうそうそう、あの感じ。
右目だけまつげあるよみたいな。そ
うそうそう、あれにしようと思ってね行ったんですよ。
はい、
でまあ、結論から言えば、全く受けなかったわけですよ。
受けてなかったですね。
ねえ、なんかちょっとおねえみたいな右目おねえみたいなぐらいなもんで、そう、
何それっていうほどのことでもなく、
あれこの人まさかちょっとマツエクしてるぐらいの
そうそうそうそう、
はずいね。オンエアでもなんかやばいことになってたし、
バッサリ行きたかったけど、もう現状まつげがあるから切りようがないでしょ。
ああなるほど ね、
だからもうちょっとこう、一方その頃山口はまつエクを終えって言ってね、
まずいって、俺が趣味でやったみたいな。違うんです。で問題はそこじゃないんですよ。
ほう、
このまつエクはもうすぐ取らないとと思って、確認したところ、まつエクって1ヶ月ぐらい取れないんですね。
そりゃそうですよね。
そりゃそうですよね。
そう簡単に取れてちゃ、取れないようにやってくれるわけですから。
いや焦りましたよ。その後仕事入ってましたし、まあ気が気じゃないということで、まずねハサミで切りまして、
うわ
怖かった。ハサミで、同じ長さまで切る、そしたらこう右目だけ厚いまつげになるわけよ。
濃い
濃いまつげね。でここからどうするんだということで、松江区を している友人がおりますもんで、
松江区をしている友人、
松江区専門誌がいるんで、
働いてるってこと？
そうそうそうそう。
あ、なるほど。
連絡して、うん、どうしたらいいんだって聞いたら、うん、松江区落とし駅があると。
あるんだ、
あるんだと。
うん、徐行駅的な。
そうそうそう。でどこで売ってるんですかって言ったらね、一般人は買えないっていう。
あ、
松江区の人たちがもう囲ってるんです。
あ、そうですか。
そう、取れないように、取れないようにしてる。
いや、そういうことじゃないだろ。
だから一本一本コリコリして取ってったんですが、めちゃくちゃ時間かかった。
どうなってんの松江区って。
だからまつげにまつげを重ねていくみたいなものよ。
うんうん、ひっつけてるってこと。
そうそうそう。
いた、
1個につき何十分かかかる感じなんよ。
お
う
お
う
お
う。コリコリコリコリコリコリコリコリとかやって、うん、まつげを抜かないようにしないといけないですからね。
本まつげを、
本まつげ抜かないように。昔あの祭りであったあの肩抜き、
あったね、
みたいな気持ちで、ここあ取れたって、
うん、
で本まつげごと言ってしまったりしながら取ったっていう話。う
わー、終わったー。終わった急に。大変だったっていう話。
松江区って大変ですね。
それはまあ本来そのね、おしゃれのために、
うん、そう、
あのやってしばらく持って、でまた次行ってってことですからね。それをこう簡単に取ろうっちゅうようなね。
あれはお笑い向きではないね。ナチュラルすぎる。
そりゃそうなんよ。美しく見せるためのものだから。
バキバキのつけまつげとかだったら面白い見た目になってたかもしれん。
めちゃ長、めちゃ濃いみたいなね。
そうそうそう。しかもね、その格好で他のところに聞き込みをすると、
うん、
女性の場合大体気づくんですよ。
ああ、なるほど。
でなんかこう触れてこないんですね。はずいんですよ。
でも気づいた感は分かる。
そう、ずっと俺の右目を見てるんだけど、あ、この人なんかそういうおしゃれなのかなみたいな。
言うてくれないと。
言うてくれないと、
うん、右でどうしたんですかっつってね。
そう、だから全員にこう釈明していってね、うん、いや松江君は怖かったね。そういえば、
はい、
RCC ラジオの特番みたいなのいただきましたね。
そうそうそうそう、
やったぜ。
2時間生放送の、
うん、
この部屋ラジオを聞いてくれてた RCC のスタッフさ
ん
が何かできないかなと、
うん、
いうことで、
うん、
本ちゃんの電波に乗るラジオをやらせてくれるんです
よ。やったぜ。2時間生放送で YouTube でも同時リアル配信って言ってましたね。
はいはいはいはい、はい、
いや、
4月4日
か、
4月4日の18時から20時。
そうですそうです。
うん、
あ、もうぜひね聞いてください。でもちゃんとしたラジオなんでコーナーとかも多分ガンガン入ってきて、
そうそうそうそう。でリスナーから来たもので何かコーナーをやるみたいなのもありますからね。
ああ、もうそっちにも送ってくださいって感じですね。
ぜひぜひお願いします。
メンバーの本当ラジオ、
うん、ぜひお聞きください。
はい、お便りいきましょう。
はい、
構成員ネームぶちさんからいただきました。
ありがとうございます。
いろいろ書いていただいて、質問が、
はい、
お二人が好きな合唱曲はありますか。
ほう、合唱曲。
うん、私は旅立ちの日にが好きです。
ああ、まあはいはいはい、まあ、卒業式とかあって。
旅立ちの日にってどれだ。
今
別れの 時、あ、あれね、
かな。
いいよね。
うんうんうん、
あれは好きですよ確かに。
まあ覚えてるやつはありますよ。
ほうほう、あ、覚えてるとかいうレベルですか。
え、お前はそんなレベルじゃない。
俺はもう普段から聞いてるレベルなんで。
そんなに好き。
ミュージックプレイヤーに入れてますし、そうそうそう、合唱曲めっちゃ好きなんですよ。
お、まあ、言うても学生時代に歌った曲の思い出みたいな感じですかね。あ、僕は
そうかそうか、
うんうんうん、
一番ベスト3でもいいわ。
おお、なるほどね。第3位、
はい、
翼をください。
おお、いいですね。王道、
王道でしょ、合唱曲といえばみたいなね。
素晴らしい、
うん、
じゃあ俺の第3位、
はい、
遠い日の歌。
おお、知らない。
めちゃくちゃいい。
いいんだ。
いいです、遠い日の歌。これはね、あのカノン、
ほうほうほう、
もうカノン進行、
なるほど、ね、
というかもうカノン歌ってるみたいな。
お、
うん、最高ですね、うん。
第2位、
はい、
時の旅人。
懐かしい。結構有名なんですかねこれ。
分からん。 俺が知ってるってことは結構なんじゃないの。
時の旅人、
うん、
僕ら中学校の時に
歌いましたね。
歌ったやつですね、うん、未だに覚えてるからね。やっぱり下のパート、
そう下のパートだったんですよ、うん、アルトパートみたいな感じだったんですよ、
うん、覚えてますね。
歌ってた位置まで覚えてるぞ音楽室に並んでた並びまでお前がどこに寄ったかもなんとなく覚えてるわ。
はあ。
右斜め後ろに寄ったわお前は
そうですか。
はい、
いいね。僕はね第2位はね心の瞳。
おお、知らない。
あ、知らないですか。
はい、
めちゃくちゃいいんですよ。
あ、そうですか。
切ない感じのね。
お
お、いや好きです。大阪時代めっちゃ聴いてました。
へえ、
はい、
合唱曲に魅力感じてるんですね。
魅力的です。
第1位、
はい、
Believe。
Believe ね、
うん、
いいですよね
Believe。 なんか入りが好きというかね、
たのと
そうそうそうそう、あんま歌うとダメなのかは知らないですけど
Believe はいいですね。
いいでしょう。
じゃあ僕の1位、
はい、
僕はですねコスモス。
おお、知らない。
知らんのかい。
こんなに知らんもんですね。
知らないですか。
コスモス知らないです。
めちゃいいよ。
あ、そう、
うん、今挙げたベスト3やっぱベスト3だな。
いや、そうだろう
コスモスはほんと感動的よ。途中で転調する感じとかがね、
うん、
おしゃれだし、むずい曲なんでしょうね歌うと。
なるほどね、
うん、歌ったことはないけども、
うんうん
うんうん、
これそれぞれみんなあるでしょうね。
みんなあるでしょう。歌ネタを合唱でやるとどうなりますかね。めっちゃ感動的にできるんかな。
なるんじゃない。俺衝撃を受けた記憶があるもん。中学校の時に、
は
あ、俺らみたいなやつでも、うん、なんかそれっぽく聞こえるんかい。
あー、なるほど。めっちゃ美しいのできるかもね。
女子が、
うん、
このまま漫才をやっていく、
うんうんうん、
で男子が、
うん、
やるんかいみたいな感じでね
ってこと。
そうそうそう、なるんでしょう。
いいかもしれませんね。これやってほしいな。
合唱曲に組み込んでもらう。
そう、
卒業式でこれ歌われるってこと。いい、なるか。そんなこと。
俺の成長を見ろみたいな。
あ、変えろ歌詞歌詞変えられろ
そんな感じで。じゃあ続いてのお便りいきます。
はい、
ビリーさん、
うん、
この方は、今年東京に引っ越すそうです。
あ、大学行くとか就職とかそういう系ですかね。そう
ですかね。メンバーさんの引っ越しの思い出を教えてください。
なるほどね、
うん、
引っ越しね。
これ定期的にこういうお便り来ますね。
なんか前も喋った気がするけど、いいか。大阪からね、
うん、
広島に来る時の引っ越しが思い出深いんですよ僕は。
おうおうおうおう、俺もそうだ、
うん
うん、
当時金がなさすぎてね。
そう、確かこのラジオで言った気がするけどまた言っとくか。
もう一回言う、
うん、
大阪からね広島に引っ越す時に、
う
ん、俺金がなさすぎて、
そうよ、
引っ越し費用がないと。
ないんよ。
どうするんだ。でも期限は迫ってる、もう行かないといけないってなったから、
うん、
そうだパチンコだってなりまして
やばいよねその発想。
数千円握りしめて、
数千円
パチンコ行って、
行って
9万ぐらい買ったんですよそれで引っ越しできるってことで引っ越しをねしたんですよ。
勝ってなかったらどうなってたんだという。
広島来てないよ、うん、
北斗のおかげ。
ねドンちゃんだったかなその時はあー忘れたけど、
すげえ、
うん、あエヴァか、うん7を狙ってね、一番左のリール、
うん、
左下に7を狙うんですよ基本。
ほうほう。
で1個ずれたらチェリーなんですよ、
うん、
でチェリーが来たらもう激アツ、
うん、
激アツというかまあまあちょっと熱いみたいな感じで当たる可能性があるんですけど、うんうん、あれがね2個ずれる時がずるってずれる時があるんですよ、
うん、
でチェリーが真ん中に止まる、
うん、
これもう確定なんですよほぼその時の気持ちたるやね
久々にパチンコの話を人から聞いたわ、
うん、ずるってこうずれるんですよ。あの感覚のぬるっていうかねおっていうね、もうあの初めてやった人でも何か違和感を感じると思うぐらいのあ今ちょっとその興奮を思い出したなそのおかげで今の後ろ啓太がいます。
すげえ、そんなパターンあるんですね。
アルティメットランキングに入れるべきだったわ
パチンコで当たった時、
7が2個ずれた時
寂しい。いやパチンカーでしたもんねかつては。
そうそうそうそう、
今してないけども全く。
だから助けられた時もあったという話ですねパチンコに。
それすごい。で9万で、
うん、
業者に頼んで。
いや業者には頼まず。
頼まず、
うん、その当時バイトしてたところの先輩が あのレンタカーを借りてくれて、あ
一緒だ、
うん、荷物積み込んでわざわざ大阪から東京まで、俺免許もなかったですから、
いや一緒、
連れてきてくれて、
優しい、
降ろしたりするのも手伝ってくれて、
うわ
じゃって言って帰っていく、なんちゅう先輩この人、すご
っかっこいい。
俺その人に
名前は
前原さん、
知らんな、
当たり前だろ俺のバイト先の人だからその人に俺金借りたまんまだな、多分返してねえな、
返せ、
お前が売れるで許してやるわみたいな感じのね、
芸人として成功
することでチャラよみたいな、
うわ
じゃって言って返って、
いやかっこよすぎるそれをあなたはもう返したと思ってるわけ、
いやまだ半分ぐらいしか返してないかな、
お金を返しなさい
前原さん元気してるかな、
いやーすげえ優しい人、
久しぶりに会ってみたい人で前原さんを言うべきだったね、
あそう考えたら俺もあの全く同じですね、
同じ、
うん、バイト先の谷さんに送ってもらったわ、
あそうですか、
2万円でって言われたけど
その人はちゃんと金取る
はい、まあ、2万は
2万でも安い
ほうがめっちゃ安いですからね、うん、大阪からの行き帰りのガソリン代とか、
うん、
そう、その積み込み、うん、積み、卸しも手伝ってもらって、
はい、
いや元あった部屋は全部自分で綺麗にしたんですか、
した、
あ自分でやった
いいと思います
よ、あ俺もそうだと思う、うん、めちゃくちゃ綺麗にしないとね、
そうそうそうそう、俺互いに手伝わんかったっけ、
手伝ったかも、
あのコンロみたいなところのガリガリやった記憶がありますね、
そうか互いにね、
うん、
俺風呂場に墨汁がついてまして、
うん、思い出した
何を
お前のそれ
思い出した
風呂場が何か壊滅的なことになってたの思い出したぞ、
そう風呂場で一回なんか墨汁を使った、ね、コントかなんかやった時に風呂場でコントやってないですよ、
意味わからん
風呂場の中ではやらないですけどヘリ、ああ晴れた昼下がりのヘリ、
うん、
ヘリが過ぎ去りました、
はい、
いや墨汁を浴槽にこぼしてしまってたんです、
はいはいはいはい、
知ってる人いますかね墨汁の怖さ
いやおるでしょ、
おるんかな、
取れない、
取れないんです
あ
の取れなさは本当にすごいですよ、
うん、
想像の5倍ですから、皆さんが思う想像の5倍まあ取れん、
何やっても
そう、何ですかあれ、ルミノール反応じゃないみたいなことよ
血みたいな、
血みたいな、
市販のそのなんていうのアルコールとか、
うん、
なんかその洗剤とか、
ダメダメ
ダメダメ、
激落ちくんでもダメなんですから、
うん、
そういう方のために僕が伝授しておきます、
はい、
絶対世の中いっぱいいると思うんで、そういう人、
墨汁こぼしちゃった、
そうで浴槽についちゃった、浴槽
あんまおらんよ浴槽に墨汁こぼす人は、
で大家さんに聞いたら、
うん、
50万かかるって言われたんよ、
改装っていうかやり直しになるから、
そうこの状態だとちょっと、うん、めちゃくちゃ優しい人だったんだけど、うん、山口くんがいくらか負担することになるって言われて、う
ん、なんか浴槽だけじゃなくて浴槽を変えるには壁とかも全部外してになるから、
そうなんです、
めちゃくちゃ金かかるよと、
そうだからその後めちゃくちゃ掃除したんだけど、
うん、
方法っていうのが、
うん、
まずねカビキラーいきます、
はい、
カビキラーはこうちっちゃい穴にもうビリビリビリと入っていきますんで、
うん、
カビキラーでまず墨汁の上をなぞって、
うん、
その上にキッチンペーパーを置きます、
はいはいはい、
で付着させます、
付着させる、
でその上にもう一回カビキラーいっときます、
お
で
追いカビキラー、
追いカビキラーして、で1時間ぐらい待ちます、
うん、
で外す、うん、そしたらちょっとだけ薄くなってる、
はいはいはい、
そしたらあとはあのなんかカナダワシの優しいやつみたいなスチールウールにピンクの粉ついてるみたいなありますよね、
あるね、
あれでシャカシャカやると、
あんま強くこすったら
それはダメよ浴槽自体傷つけるから、
そうね、
そうでそれでシャカシャカシャカってね、これ1時間ぐらいもう一心不乱やり続けて、
うん、
ちょっと墨汁見えるぐらいまで行って、
うんうんうん、
許してくれた、
あそれで許してくれたんだ、
許してくれたね、
こんぐらいだったらまあいいでしょうと、
そう本棚の裏にはうんこが付着したそれはカリッてやったら取れました
簡単に
簡単に、 まあ、引っ越しは思い出深いですね。
そうですね、いい引っ越しをぜひしてください。
はい、ビリーさんありがとうございます。
ありがとうございました。ということでここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
名前のないものに名前をつけよう、パート2。
はい、
前そんな名前じゃなかった気もするんですが、
ちょっと変わったかもしれませんけど、うん、なんか感情が動くあのシーンでも名前がないぞっていうものに名前をつけようと、
うん、そういうことですね。今回お便りもね、
はい、
3通来てますんで。
お、送っていただきましたか。
ありがとうございます。こんな難しいお題、
うん、
プーさんさん、
はい、
いつも行っているコンビニやスーパーの店員さんの私服を見たとき。
あー、なるほどね、
私服姿を。これわかるな。なんか何か
名前はじゃあつけてないってことか、うん、普段の姿じゃない姿っていうか、逆に普段の姿っていうかってことでしょ。
そうそうそうそう、
店員としてしか見てなかった人。
わかるよ、
うん、あ、こんな服、私服なんだ。
あ、チャリで、店まで来てるとかね。
うん、
で、あ、なんか街中とかで結構可愛い格好で歩いてる、
うん、あるね、
パターンとかね。
あ、いつも髪結んでるけど、あれは仕事の時だけで、下ろす時もあるんだ、ほえーとか。
確かにこれは名前つけてもいいかもしれませんね。
そういう友達といるんだとかね。
はいはいはいはいはいはいはいの感情ね。うわ、いいとこ、いいとこ行きますね。
名前つけてあげなくていいですかこれ。
じゃあ牛尾さんつけてあげて。いつも行ってるコンビニやスーパーの店員さんの私服を見たとき。
店員ギャップエモーショナルですかね。
それでいきましょうか。
エモーショナルの意味はあんま分かってないですけど、
店員ギャップエモーショナル、
はい、
ぜひそう呼んでください。次はミセンの沼さん、
はい、
2個送ってくれましたね。
ありがとうございます。
ミセンの沼さんはびっちり書いてくれてますね。
ほう、
1つ目がそっかごめんの交換。
名前つけてくれてる。
これは、
うん、
お腹すいたって片方が言ったら、もう片方が大丈夫俺さっき食べたばかりと言います。そしたら最初に言った方が、いや、あの、私のお腹が空いたっていう話なんだけどっていう、このギクシャク
感、ギクシャク感か、
うん、あるある。これはよく
ある、まあ、まあありますね。
ハテナがついてるかついてないかのやつですね。
〇〇って英語でなんていうか知ってるって言って、
うん、
あ、知らん、なんて言うんって言われた時に、
あるある、
ああ、こっちもわからんから聞いたんだけどな、みたいな感じでしょ。
はいはいはいはい、ありますねこれはね、うん、そして次、
はい、
2つ目が夜の貨物列車恐怖症。
おう、
アナウンスも何もなく夜の暗いホームをこう貨物列車がスローな感じで走ってる時の怖さだそうです。悲鳴を上げたくなる
そうです。そうですか、そうですか、はい、それぞれありますね。
ありますね。で、青ひょうたんさん、
はい、
久しぶりに送ってくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
錠剤を飲む時一気に流し込めず喉元で薬が止まってしまった時の感覚。めっちゃわかる。
まああるよ。失敗したっていう、
うん、大丈夫って思うよね、う
ん、
あれ
あれ、これどっちもいかんのんじゃないっていう。
あります、それはよくあります。
よくあります、
ね、水を少量でいった時にあります。
うん、
はい、
錠剤ショッキングですね。
錠剤ショッキングって言うんですか。
うん。
はい、錠剤ショッキングです。気をつけましょう、というように来てますけれども、
ありがとうございます。皆さん
それぞれ3つずつ、
はい、
今日も用意しましたんで。
もちろんです。
発表しましょう。
いきましょうか。じゃあまず牛尾の関脇からいきたいと思います、
うん、はい、
牛尾の関脇はレジナルシズム。
全く分からんけどめちゃくちゃいい言葉ですね。レジナルシズム、
うん、
気持ちいい言葉。
ちょっとでもこの英語の意味と合ってるかわかんないですけど。
何ですか？
あのね、
うん、
単純ですこれは。
はい、
コンビニとか、
うん、
スーパーとかのレジの店員さんが可愛かった時に、
うん、
表情を崩さないようにする時の感情です。
しょうもなかった。
俺は別に別に はい、いつも通りですけどっていう感じで
いつも通りじゃないわけなんですね。
そう、心の中ではうわ可愛いなと、なんか
鼻の下伸び
そうそう
てないかなと、
伸びてないかなっていうのをこう耐えるためにこう、え、は別に、
いやいや気にしすぎ
っていうちょっと切れるってやるぐらいになるやつの感情。
それレジナルシズム。
レジナルシズム、
まあ音は気持ちいいけど、内容は前回ほどじゃなかった
な。なんかだろうなとは思ってます。ちょっとまあ関脇なんでって感じなんですけど、
いやでもまあそれはよくあるもんね。
あるでしょ、
うん、
可愛い店員さんだったり、なんか イケメンでも一緒だわ。なんか
イケメンでも、
イケメンでも、あ、ちょっとなる、うん、いや何でもない、
レジじゃなくても、
うん、
めちゃくちゃ可愛い子とかが結構顔近づけて話しかけてきた時とか、
わかるわかるよ、あ、えっていうね、その
あれレジナルシズム。
まあレジナルシズムにしようや。普通に向こうから可愛い子が歩いてきてすれ違う時とかもやっぱその顔作るじゃん。
あるね、
うん、
あ、だからヤンキーと一緒だ。
そうそう、ヤンキーと一緒の女バージョン。
なるほどね。
ですわ。
ああ、あるあるある、いいんじゃないでしょうか。
うん、これが僕の関脇です。
いいですね、いいですね。じゃあ山口いきます。
はい、
山口の関脇はピザポテトシンドローム。
症候群。
症候群です。
想像つかないですね、
これはね。
うん、
ピザポテトを食べた時に、
はい、
まあめちゃくちゃ美味しいんですが、
うん、
これ下手したら、
うん、
くせえぞっていう。
たまに俺らが喋るやつですよね。
そうそう、昔から言うてるよね俺ら。
ピザポテトと、
うん、
カールのチーズ味ね。
カールのチーズ味、
うん、
いやほんとね、なんかチーズ系のお菓子を食べるときに、
うん、
あ、これはチーズ系のお菓子なのかうんこなのかっていう時あるよね。
あるあるあるある。だから捉え方というか、
うん、だからねこれはね本当にね世の中溢れてます、
うん、
ピザポテトシンドロームは。例えばブルーチーズみたいな、
うんうんうん、
苦手な人もいるでしょ、
うん、
そのチーズ系は特に多いと思う。あれを臭いと思うのか、はい、美味しいと思うのか、はい、その天秤で美味しいに振り切った時が僕好きです。
はい、
はい、
ウニとかもそうでしょ。
ウニとかもそうです、
うん、
もうなんかちょっと特殊と言われるような、
うん、あ、臭いって言ってもいいもん、
うん、ウニね、うん、
苦臭いって言ってもいいもの。
はい、牡蠣とかもそうなんですよ多分、
う
ん、
そうですよね。
だから好き嫌いがパックリ分かれるもの。
はい、
カニ味噌とかもそうですけど、
あ、
好きな人はこれがいいんだ、嫌いな人はそうでもないっていうね、
うんうんうん、
あれ全部ピザポテトシンドロームです
と呼びますか。
呼びましょう。セロリとか僕はあんま苦手なんですけど、
うん、
セロリはピザポテトシンドロームじゃないですからね、言っときますけど。好き嫌いの話じゃないですから、
うんうんうん
うん、椎茸も違う、
うん、
椎茸は椎茸の嫌な匂いが出てるんです。そういうことじゃないです。
うん、
うんこなのかチーズなのか。
そういうことです、
ね、そうそうそう、
ともすればってことですね。
ともすればです、
うん、と感じる味のもの。
そう、
ピザポテトシンドローム。
そう、
わかりました、
よろしくお願いします。
では、
はい、
大関いきますか。
お願いします。
牛尾の大関は質問ナーバス。ちょっとナーバスをまた使わせてもらいましたけども、
は
い、
何ですか？
これはね、お前も感じたことあると思う、みんな感じたことあると思うんですけども、
はい、
あの会議とかね、
うん、
学生だったらこう講義を受けたりした時に、
うん、
して講義を受けてる側ね、
うん、
最後にね、
うん、
先生から、
はい、
何か質問ある人いますか？って言われた時の全員ないじゃん。
ないない、
ないけど、
うん、
しばらく待ってたじゃん。で、
おー、いいね。
待ったあげく、こう、ちっちゃくうなずくみたいな、ナイス、ナイス、みたいな感じのね、あの、うん、
ないですね、と。
ないですね、ってなる。で、先生も分かってると思うんですよ。
うん、
で俺らで言ったら、ライブ終わりに、軽くこう、会議みたいなのあるじゃん。
ミーティングみたいな、ね。
ミーティングみたいなのあるでしょ。うん、の後に、皆さんから何かありますかって言われるんだけど、
うん、
ですです。
わかるな
っていう、あの、ま、
それが気にならん人もおるんかもね。
あ、おるんかな。
メンバーそういうの結構気にしいというか、
うん、
うん、自己愛強すぎるタイプってことなのかもしれんよ。
かな、
うん、俺がなんとかしないと。
なんかそんな、そうそうそう。うん、なんか この場をなんとか盛り返さないとみたいな
初期のラジオで言いましたけど、うん、牛尾さんはあの小学校の時に、うん、どこかのお店の窓ガラス割った人は誰ですかっていう質問に対して、うん、誰も手が上がらなかったから、はい、自分が上げた、
そうやってないのにっていうのがあるんかな
あれは質問ナーバスでしょ、多分
質問ナーバス、
誰も質問しないのか、俺がするべきなのか、
うん、なんか、うん、YouTube の講習会みたいなのを YouTube 内でやるやつがあったでしょ、 YouTube 内というかオンライン講義みたいな、
うん、
それの時は、うん、なんか新しい感情っていうか、顔が見えてないんですよ、みんなの、
ね、
でも数百人それを聞いてるわけ、
はい、
で主催者の人が、皆さんから質問はないですか、
うん、
ピターじゃん、
うん、
で俺その空間一人よ、俺はね、
うん、
でも数百人がその状況におるって考えた時に、うん、なんか手挙げそうになったもんね関係ないよ、俺には全く関係ないんだけど、
はいはいはい、それってね、あのもしかしたら芸人はより強く持つ
感情、空気を読もうとするっていう感じかな、そうそう、
なんかないって言われとるような、
あ
その
なんか出さんといけないっていうね、
そうトークじゃないけど、
うん、
はい、このトークなんかある人っていうのはもう基本用意しとかないといけないし、
はいはいはい、アンケートとか来たら、
うん、
無理やり絞り出してでも書かないと、
そう、その感覚があるからなのかな、
それもあるかも、
はあ、
一般の人はそうでもないのか、
どうなんだ、その質問シンドローム、
質問ナーバス、
ナーバス、
うん、
質問ナーバスの中で、
うん、
手を挙げる人にも名前つけた方がいいと思うんですよはいっつって、
うん、
それって確認なんですけど、その犯罪になることはもちろんしちゃダメですよね
みたいなね分かりきった質問するやつね、
そうそうそうそう、
お前なんかその別にその質問したくねえだろ本当はっていう
質問ナーバスの空気に負けてしまった、
負けてしま
った、質問ルーザー、
質問ルーザーですわそいつは、
どうしましょうか、優しい人なんでしょ
う、うん、
多分
だから俺が何とかを
実現した人、
うん、そういうことです、
いやいいの出しますね、
これが大関です、
ありがとうございます、じゃあ大関いきますね、
はい、
山口の大関はホーリーブレス、またの名突発性気管支系
名前あるじゃん、
え
お前がつけた名前、
俺がつけました
怖そう、なんか
ホーリーブレスですよ、
ホーリーブレス、
突発性気管支痙攣ですね、
マジでありそうな名前じゃん
あるかも、学術名とか、それはね、息を吸った時に、
うん、
その息の圧にびっくりした気管が振動する現象みたいなやつなんだけど、
うん、
なったことないですか、ちょっとマイクの近くでやりますけど、
うん、あるあるあるあるある
ある
あるある、
わかる、
ある
わかるでしょ、
わかるってこう途中でなんかこうブワンってなる感じ、
ね、なるやつね、
うん、
分かったかな皆さん、
自分の意思じゃない感じで息が変になるやつね、
そう、気管をちょっと大きめに開けて息を吸うんですよ、
うん、はぁはぁ痙攣してるんか、
よくわからないんですけど、うん、あれ俺嬉しいんよ、なんか
嬉しい派か、
だから聖なる息、もう一回やっていきますよ、
うん、
はぁはぁっていうのあるよね、あれどういう時に起こる現象、あれ
あれとは違うんかな、
うん、
俺寝る間際にそれになったら寝れるの合図なんよ、
うん、はあ。
ちょっと違うかも、あの意識が多分落ちそうな時にってなんかねってなるんよ、
なるほど、だから気管が休もうとしてる時に息吸うからみたいな、
タイミングが違うってこと
ことなんかな、
気管と自分がマッチできてない時
みたいな、だから気管がびっくりして震えるみたいな、
あー
ホーリーブレスです、
それ嬉しいんだ、
俺はなんか嬉しいです、アトラクションっていうか伝わってなかったらこれ悲しいよ、俺らだけだったら、
いやむずいと思うよ、俺はお前の動きとかも見てたからね、
あまあこれがホーリーブレスなんで、皆さん
ホーリーブレスとします、
しましょう
ということですね、
はい、
じゃあ横綱いきますか、
はい、
僕の横綱はね、
うん、
こういう仕事だからこそっていうか、こういう仕事の人しか経験 ないかもなっ
ていう。俺の横綱と一緒だ。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ発表させていただきます。
はい、
牛尾の横綱はピンマイクサイレント。
おお、
ちょっと名前迷ったんですけどね。
何ですか？
ピンマイクをつける時があるでしょ、
うん、
つける時というか、
はい、
人につけてもらう時のお話なんですが
分かった、
分かったでしょ。
うん、
ね、
そこ名前つけるんだ。
そう、ピンマイクをねつけてもらうと、まあ、近いんですよ。
近いね、
すごく、
うん、
これ女性でも男性でも、
うん、
もう同じ感情というか、
分かる。
なんかね、
息
を止める感じで、うん、微動だにしちゃいけない感じで、どこ見ていいか分からん感じの、うん、でその時間ってね、なんか長いんすよ。
長いね。
そう、まだかなまだついてないかなみたいな。だから自分よりちょっと下の位置に、顔の下の位置で、うん、音声さんがこう自分の胸元でこうごそごそやってるわけですよ、うん、分かる。でなんかちょっと背筋伸びる感じで、なんかねえなんかね、それを今喋るのもなんか違うしとか、
うん、そうそうそう、喋るほどの長さじゃないから、う
ん、なんか俺の体臭大丈夫かなとかで、おっさんがね、おっさんの時より感じるというか、うん、おっさんがこの近くにおる感じがなんか、おっさん音声さんがね、
申し訳なさ、なんか、
なんか
自分でなんかおむつ履かせてもらってる感じ
みたいな、
みたいな、
なんかこうつけてくださいの時と、
うん、
つけますの時があるじゃん。
あるあるある。
俺つけてくださいの方がいいんよ。
俺も
自分でつけて、で、うん、後でちょっと直してもらうみたいな、
うんうんうん、
の時の方がいいんですけど、じゃあマイクつけさせてもらいますねってこう来た時に、
あるシャツなんか手しっかり入れたりで、
そうそうそうそう、そう夏場とかに、うん、女性の音声さんとか嫌だろうなと思って、
はいはいはい、
シャツとこう肌をこう空気開けてね、
うんうん、
そこにこうバーって手入れるけど、肌がちょっと湿っとるとことか絶対触れるじゃんすいませんすいませんと思って腹へこましながら、
あ、わかるよ。
でその後こうと、いい所定の位置につける間のなんかね、完全に目線から外れてないじゃん絶対
分かる分かる、
音声さんから見てね、
うん、
そのまあ空間、
うわしっかり分かりました。
ピンマイクサイレント
、あ、いい名前です。
ありがとうございます。
いやいいね、最後まで。
はい、
ということで山口の横綱発表します。
はい、
山口の横綱は入れ食いカスタマー。
ほう、ちょっと名前では分からないですね。
分かりませんか、
うん、
カスタマーってのはお客様ですね。
ほうほうほう、
うん、入れ食い、これどういうことかというとですね、うん、コントや漫才をした時に、
うん、
まだ笑わせようと思ってない段階でお客さんが笑っている時の状態を言います
芸人しかねえだろ
分かる
分かる分かる。あ、この時点でこれってことはっていう空気が伝わるんですよね。
そう、
わかる。
この後のあの山場来た時どうなるんだっていう喜び、
わ、うん、かりました。
わかるでしょ、はい、例えば俺の顔見ろだったら、
うん、
最初の俺の顔見ろでもう笑ってると。
はいはいはい、
あっこ振りじゃないですか。
振りなんだけど、それを面白いと感じてくれてる人が、
うん、
多い時、
多い時、うん、ここで笑うってなった時の2発目、
2発目はそら受けるんですよ。
よっしゃーっていう、
あ、
うん、
安心するんよね。
安心する、
嬉しいんよね。
あれ嬉しいんよ。トイレのねコントだったら、
うんうんうん、
本当ね、老人ホームとかだったらよくあるんですよ、
うん、
いらっしゃいませ、ここはトイレ専門店です、でもう笑ってる、
結構笑ってるみたいなね。
とかむしろお前がうわートイレどこかないかなで笑って、
俺それじゃあ、ごめんなさい、トイレのコントの、
うん、
入り一番最初コント、うん、メンバーのコントトイレって言った後に俺がうんこ漏れそうな演技をするんですよ、
うん、
おっとこれは漏れそうだって言った時に受ける会場はもうそれは入れ食いカスタマーなんです
そういうことなんですよ。
わ、今一番それを感じる瞬間を思い出して、
思い出した、
思い出しました。
そういうことですね。
それそれそれ、
あれ気持ちいい、
それよ、
それでしょ
お前が言い出したけど俺のもんみたいに言ってるけど
あれ嬉しいんですよ。
わかるわ、
という感じでございますね。
いや素晴らしかったと思います。
いやいいのつきました、今日も。
はい、
またパート3もやりましょう。
皆さんももしこの感情になることがあれば使ってってください。
お願いします。
では次回のお題を発表してください。
再生数1000回以内の面白 YouTube 動画を発掘しよう。
むず
ーです。
難しそうですね。
むずいでしょうね。
面白いものはそら見るでしょみんな。
いやでもどうかな、やっぱりね、発見されないけどいいものって多分世の中いっぱいあるんですよ。埋もれてる気がするね。
どう探すかですね、それを。
どう探すか、
検索手段にかかってる感じがある ね、
そ
うですね。
でどっちが面白いか、それをもうしっかり判定して、
あ、もう戦う、
しっかり戦おう。
OKOK、OK、 OK、うん、
はい。
だから面白いというのはこの面白いってことですよね。
趣があるでもいいですし、
興味深いみたいな感じで、
爆笑でもいいですし、
うん、はい、いい企画だというようなものを見つけてくると、うん、
はい、
わかりました。
皆さんもあれば参加してください。再生数1000回以内で面白い YouTube、
それ検索して我々が見てみるっていうのもありですね。
ありですね。だから1週間探しましょう。
はい、
はい、
来週お楽しみに。
はい、ということで次のコーナー行きたいと思います。
はい、
続いてのコーナーはオープニングソングを作ろう後編。
よいしょ。
はい、
過去何度か、
うん、
オープニングの曲をね、
うん、
それぞれが持ってきてどっちを採用するかみたいな企画やりましたけど、そう、3回目ぐらいですかね。
3回目か4回目か、
はい、
ですけども、まあ、オープニングジングルなんで一瞬で終わっていいんですよ。
そうですよね。
あなたはどれぐらいの時間になりましたか？
20秒ぐらいかな。
おーおーおー、結構あるね、はい、俺下手したら10秒ぐらいかもしれない。
あ、そうですか、
うん、で前回は前編ということでどういう風に作るかを発表したんですが、
うん、僕はハモネプみたいに自分の声を何個も取って重ねて流すみたいな感じのイメージで
どうなったんだ
来ましたよ。
僕は今までのヘアラジオの中から音を引っ張り出して、
うん、
それを重ねて音を作ると。
喋った声ってことでしょ。
そうですね、難かったね。
あ、そうですか。いいのできた。
まあ
まあ、
うん、だから俺は新しく入れた音はないですから。
そういうことですよね。
全部過去に発した言葉をカットして。
それおもろいよね。でも、
うん、
我々が YouTube でやってるやつみたいな感じですもんね。
そういうこと、
うん、メンバーの声でオープニングソング作ってみた。
そういうことです。
ってことですもんね。
じゃあ僕から聞いてください。
山口さんがいきますか。
はい、あなたはちょっと怖いのでミュージックスタート。
始まりました、メンバーのエアラジオ
なんでそんな声なの。
よいしょ
という。
おお、すごいじゃん。
すごいでしょ。
これ俺らの声かい。
そうそう、俺らというか牛尾さんの声だけ。
俺だけ
だけ
加工して、
そう、
キーとか変えたりして、なんかすごく作品だな。かっちょええ。
かっちょええですか。
うん、
だからキーを変えただけなんで、
うん、
音の加工は一切してないんですよ。
ああ、そう、
ええ、
なんかこうスクラッチしてるみたいな感じの。
ええ、あ、はいはいはいはい、
ね、
確かに。
わっわっみたいな。
俺たちの番付けっていうところはエコーがかかってて、
うん、
のけーって伸びるでしょ、
うん、
だから弦楽器がいけるわけですよ。
おお、そういうとこを切り取って。そう、ちょ、もう一回聞いていいですかね。もう一回聞いてみますよ。始まりました、メンバーのエアラジオ。
ね、何
なんでそんな声なの。
よいしょ
みたいなのはどうやってるんですか。
一回ね、牛尾さんがね、カッコーっていうのをふざけてペッポーとかなんか言ったんですよ。そのペッを切り取って
そうか
っていう感じですね。
これにしようや。
いやいやいやいやいや、毎回聞くの辛いかもしれん、これは。
あ、そうですか。
耳が痛いかもしれない。
あ、面白いですね。
ありがとうございます。これが僕のですね。
はい、じゃあ続いて、
はい、
後ろが作ってきた
なんか前工場ない。
まあ、聞いてみてください。
うわー、怖え。お願いします。
いきます、
うん、
ミュージックスタート。です。
ゲロ吐きそう。いやいや、 冗談よ。ちょっともう一回、もう一回聞かせて。
どうぞ。
一回じゃあ、あのね、今ね、ピザポテトシンドロームやって
。どっちかわからん。
ちょっとわからないですね。聞きます。
うん。
再生。いやなんかね、いいっちゃいいね。
おいマジで。
うん、なんかピザポテトに感じてきた。
なんかこんなんでっていう感じなんですよ。
最後変な音入ってきたし。
ハモリとかも分からんのよ。
なるほどね、
うん、だからもう、うん、
いやでもなんかハーモニーしっかり途中生んでたけどね。
1個取った声をコピーして、うん、
はいはい、
貼り付けてを3個作って。
3個で、
そう、1個ずつあの移調してみたわけよ、音を。
あ
ー、でなんか耳心地が悪くないやつにしたいん
よ。お
ー、でででででででんっていうのを取ってね。
何の歌？
いや何の歌もないよ。まあね、俺のオリジナルだから。
そんな音を秘めてたんだお前、心の中に。
でなんかね、やりだすとずっと物足りんくなってなるんよ。なんか、うん、なんか物足りんなみたいなんで、うんうんうん、終盤になんかみたいな音も入れてみたりして、うん、ね、やりましたよ。
で最後終わった後になんか、うん、ヘアラジオとかなんかいらんことするんかと思ったんですよ。
うんうん、
なんかいらんことしてなさが逆にこう難しい。うん、
うん、
成功法できたなっていう。
いやー、まあ一生懸命やったらこうなったって感じです。
面白いね。
はい、
いや
ー、だからどっちも俺の声しかないってことですね。
そうですね。じゃあちょっと皆さんに、うん、あとは決めていただくだけですから。
これで選ばれた方が次の週から、その次の週か、いや、どうなるんだ。
だから次週ですよ。
次週の頭、どっちかが流れるってこと。
どっちかか、今のジングルか。
あ、そうそう、それもあったんだ。
そうそうそう。だから、山口のジングルを使うか、牛尾のジングルを使うか、今のジングルを使うか。
今現在使ってるやつ
ね。はい。の3つの中で一番いいやつをお便りしてください。
なるほど。私はこれがいいです、うん、僕はこれがいいです、というのをね。はい、一番多かったやつになるのね。
そういうこと。
楽しみです。
俺は今のがいいな。
まあまあまあまあ、
うん、
それはリスナーの方に委ねましょう。
そうしましょう。
お便りお待ちしております。
お願いします。
ということで、
はい、
以上ですかね。
以上でございますね。だからぜひあの4月4日の RCC ラジオ、
うん、
生放送、
はい、
聞いてほしいですね。
よろしくお願いします。
メンバーの本当ラジオ、
はい、
18時から20時、
うん、
YouTube でも放送されるということ
なので、
いうことなんでね、
はい、
ぜひお便りなど送ってください、
はい、
でこちらにも送ってください。
ぜひ
次何どんな写真を送りますか。
あ、
送る写真をここで考えることにしますか。
なるほど、
うん、
今回送ってくれた方には相方のモノマネというか相方がよくしてるポーズの写真
を、そういうことですね、
送ることになるんですね、
うん、スノーがね、
うん、
大変好評でしたので、
はい、
もう一回スノーで互いに写真撮って究極までいじるっていうのはどうかな。
あ、なるほど。
相手の
をね、
はい、
どういじってもいいって
こと。どういじってもいい、
変にしてもいいし、
そう、
OKOK、可愛くしてもいいし、
そういうことです。それでいきましょう。
了解です。
はい、次回送ってくれた方にはそうさせていただきます。
はい、ということでメンバーの部屋ラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想、やってほしいコーナーなどございましたらラジオネームをお書きの上送ってください。メールアドレスは radio@member902.com、 radio@member902.com までお願いします。次回の収録日は3月31日水曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。